聖書を読み出します。聖書は使徒言行録の第6章の2節からお読みいたします。新約聖書の223ページです。使徒言行録第6章の2節以下。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよ。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。以上です。本教会の事務局で働いていた時のことです。若い先生たちが病気になられたり、また気力をなくしていかれる姿を見ながら、そこにどんな原因があるんだろう、それを調べてみたことがあります。まあ、なかなかですね、戦況が思い通りにならないとかですね、まあ、そんなことなんだろうなというですね、まあ、理想と現実はやっぱり違うんだということで疲れていらっしゃるのかなと、まあ、そんなことをですね、思ったりもしていました。しかし本当はそうではないみたいだなというふうにも気づかされていたのです。まあ、今この時期というか、1月のこの時期は多分2月の最初にある総会に向かってまあそれぞれの牧師は総会資料をですね、作られていると思います。まあ、多分ですね、一人で一生懸命ですね、それを作って1年をまとめて、これからをですね、どんなふうにですね、教会を運営していくか、そんなことをですね、考えながら作っておられるのでしょう。まあ、それはそれでですね、実はいいのですけどもですね、まあ、何が疲れていくかというとですね、本当に牧師がやるべきことができているかということに、その時に気づかされるということを若い牧師たちが言っていました。つまり事務処理とかですね、電話の応答とかですね、教会の掃除を一人でするとかですね、まあ、役員さんが多分ですね、おられるんでしょうけどもですね、役員は役員会でですね、話するだけでですね、あとのことはすべて牧師がやっているという、まあ、させられていることではないんでしょうけどもですね、一生懸命やっている。まあ、それは牧師はですね、1週間、まあ、教会にいるわけですから、牧師がするのが当然と思われているのかもしれません。まあ、しかし、そこで何が疲れていくかというと、本来牧師がやらねばならないこと、またですね、牧師になって自分が本当にしたかったこと、そして与えられた使命、それができてない、これがですね、実は若い牧師先生たちのですね、疲れの原因でした。本当に新しい人たちに御言葉を述べ伝えたいですね、一人でも多くの人に福音をですね、届けたい、そういう使命があってですね、牧師となってですね、現場に生かされる、生かされて派遣される、まあ、そしてそこでやっているのは何かっていうと、事務処理とかですね、そういうことだ。まあ、ある教会でですね、牧師がですね、の仕事を全部書き出してもらってですね、これは牧師がしなければならない仕事なのか、違うんじゃないかというふうにですね、分けてですね、考えられた教会もあります。そうするとですね、大体ですね、8割はですね、牧師がしなくても他にする人がいればできる仕事だっていうのが分かったという、まあ、そんな教会もありました。まあ、今日のですね、聖書の箇所もそうなんですけども、本当にですね、しなければならないことができているか、まあ、そのことにやっぱり私たちは思い悩むのではないかな。もしですね、自分の教会でですね、牧師が疲れているとするならば、何に疲れているのか、そしてその疲れの原因を私たちがですね、一緒にシェアすることができないのか、まあ、そのことをぜひ考えていただきたいなと思って事務局におりました。まあ、イエス様の昇天の後に聖霊降臨の出来事があり、教会は誕生します。まあ、初代の教会は人々の群れのようなものでした。まあ、そのお世話を弟子たちがしていたということが聖書には書かれてあります。しかしですね、祈りと御言葉の奉仕だけではなく、集会の準備、食事の世話、 悩み苦しむ人の相談、トラブルの解決、そんなものが、さまざまなことがあったんでしょう。そのような状況の中で弟子たちは迷い苦しみ、本来の使命とは一体何かというのを考え始めたのでしょう。その使命を果たすためにはどうすればいいかということをですね、みんなで話し合ったのかもしれません。その結果、人々の中から世話役というのをですね、選び出すということにして、自分たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしたというのが今日の箇所です。多分総会資料を作っているですね、牧師たちっていうのは今このことをですね、心にですね、留めているのじゃないかなと思っています。昨日からですね、またですね、ドラッガーという人のですね、非営利組織の経営というのをですね、読み直しています。マネジメントの、ね、神様であるドラッカーがですね、非営利組織の経営ということで本を書いているということに実は驚かされたのです。その中でですね、ドラッカーが、例えっていうかですね、こんな話を書いておりました。ある総合病院がですね、看護師不足の対策に乗り出すことにしたという、看護師たちがですね、もっと居心地がよく感じるようにきめ細やかいですね、対策を立ててですね、それを実行しようとした。しかし結果は不満が多くなるばかりで、看護師不足はかえって悪化した。それは一体何だったか、それをですね、実は昨日ですね、読んでいましたですね。どこの病院もですね、いろいろ看護師不足、保育所もそうなんですけどもですね、そのですね、何がですね、原因でですね、人々が辞めていくんだろう。その本にはですね、こう書いてありました。病院がですね、看護師に、あなたは何が自分の職務だと考えているかとですね、問うてみた。何がですね、原因かってことも何でしょう。するとですね、ほとんどの看護師がですね、患者の世話をすることだと答えたですね。しかし、にもかかわらずという言葉が出てきた。にもかかわらず、この病院は雑用や書類作りなど患者の世話とは関係ないところを私たちにやらせている。それが一番の不満。この不満はですね、よくわかりますですね。本来自分が持っている使命、それができてないということなのでしょう。問題の解決はですね、その病院は早かった。それは何かっていうと、看護師不足をですね、の対策は何で補充できたかっていうと、事務員を何人か雇ったという、その後病院はですね、看護師は増え続けてた。多分そうだろうなと思います。自分の本来の使命に生きることができると、人は生き生きとですね、働くことができる。本来の使命でないものをですね、やっている時に人は元気をなくしていくんじゃないかなと思います。本来の仕事とは一体何でしょうか。教会が本来なすべき仕事とは一体何でしょうか。それが十分にできているでしょうかですね。すべきこととすべきでないことがちゃんと区別できているでしょうか。弟子たちの本来の仕事の使命は祈りと御言葉の奉仕、これに専念すること。それによってですね、弟子たちがまた生き生きと働き始めた。そのことをですね、この総会の前のこの時期にですね、今日は考えさせられる出来事でした。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか日本福音ルーデル教会、一つ一つの教会、その牧師たち、どうか本来の使命を果たすことができるように、どうかその場を提供し、またそこに集う一人一人の心をそこに向けさせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師推しの家族と共にて守ってください。またルーテル福祉所、谷流幼稚園、そこに集う子どもたち先生職員を、事故や経済病気、新型コロナから守ってください。今日はルーテル食堂クリオンが行われます。大寒波も来ておりますが、しかし今日は、徳呂先生を招いてのパエリアの食事となります。どうかこの食事が本当に楽しく、わいわいがやがやと 共に食卓をすることができるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。